北京悠々チャリラジオ。大家好、パーソナリティのチャリです。いや暑い、もうすっかり夏、もう冷房がないと、生きていけない北京になってまいりました。まあそんな暑い北京ね、もう間もなくオリンピックですけども、まだまだその盛り上がりにちょっと欠けてるかなという気がします。まあ最近特に気になってるのが、あの中国中央テレビ、ね、CCTV、のですね、まあ、外装工事がまだ終わってない、ね、果たしてオリンピックまでに間に合うのか、気になる今日この頃です。そんなわけで、この番組はオリンピック開催に向けて熱い北京を紹介していこうという番組です。北京に住む日本人の皆さんの情報交換の場になればと思っております。そんなわけで行ってみましょう。北京で活躍するさまざまな方をご紹介するコーナーです。今週のゲストです。北京のブロガーことジャンさんです。
どうもこんにちは、ジャンスです。
いつもいつも、
はい、ね、いつもお世話になってます。
いつもいつもワインワインで会う、
はい、ほぼ毎日、
なのにようやくゲスト登場、
はい、
ね、ジャンさんはあの北京でブロガーとして活躍されてますけども、
はい、
そもそもブロガーってブログを書く人、
はい、そうですね。
でさ、ブログって何？
まあブログ何っていうか、まあ日記みたいなもんですね。言うならば。でまあそのブログ書いてる人同士が、まあトラックバックとかで、まあ、つながれるという。はい、
なるほどね。あの書いた日記に対して、
まあリンクを貼る、
リンクを貼って、お互いがリンク貼り合える。
はい。
じゃあ北京にそのブログをやってて、そのリンクを貼ってトラックパッド貼り合ってるような方々ってやっぱりたくさんいるわけですよね。
そうですね、まあ、僕が始めたのが2004年で、まあ、こっちに来て間もなく始めたんですけど、まあ、その頃っていうのはもうブログ書いてる人もすごくまだ少なくて、で、まあ、それぞれもう顔が分かるというか、待ったことがある人も多かったんですけども、最近はもうすごい増えてると思うんで、何人ぐらいいるかとかわからないんですけど、少なくとも2年前に1回調べたときはあの200ぐらいはありました、
ね。はあ、もうそのさ、ブログ の, その、まあ、今数も増えてるっていう、
はい、
その魅力って何なんですか？
魅力ですね、なんですかね、まあ、最初はやっぱりその、まあ、海外、この北京ってところに暮らしていると、まあ、日本では経験できないようなことがたくさんありますよね。まあ、例えば道を歩いていても、うん、あの高級会社が走っていれば、まあ、馬車も走っているし、
走ってますね。
まあ、そういう、例えば、まあ、そういうショッキングな出来事がいろいろ起こるわけですね。
はいはいはい。
例えば夏場ですと一番びっくりしたのは、最初あのスイカの皮をかぶってる おじさんとか、
ね、何それ
帽子代わりに、ね、
えスイカ
、まあ、お腹出してる人とか結構見ますけど、
お腹出してる人はよく見ますよね。
はい、で、まあ、スイカをその食べた後に、それを、まあ、帽子代わりにしてかぶってる人とか、そういうのをまあ見てですね、あ、こうすごいなと思って、うん、すごいなっていうかびっくりして、まあ、こういうのをちょっと記録に残したいなっていうのもあったんです
よ。はあはあはあ。
でやっぱりまあ日本で見ている人はやっぱりちょっとびっくりしますよね。
うんうん、あの今までジャンスさんが書いてきたブログの中で、
はい、
とびっきりおかしかったこと、びっくりしたこと、おもろかったことなんかないですかね？
そうです、あの一番アクセスが多かったのはあのヨン様なんですよ。
ヨン様、ヨン様は全然北京と関係ないじゃない。
関係ないんですけど、その韓国のヨン様が北京で一回なんかファンミーティングみたいなのやった時があって、あーはーはー、でその時あの、まあ、ちょっと会場まで行ったり、ちょっとレポートしに行ったんですけど、で、まあ、そのネタを書いたらやっぱりあの日本の韓流の好きなおばさんだと思うんですけど、ものすごいアクセスが殺到して、日頃の本当10倍どころかもう100倍までいかないですけど、もう相当のアクセスが来て、もうヨン様すごいと思いましたね。
あとは
その2005年の時の反日デモの時のこととかを、まあ書いたのが、やっぱりその時はやっぱり日本にいる人は、北京にいる人がどんな普段生活してるかっていうのがメディアからはよくわからないじゃないですか。
そうです
ね、そういうのはやっぱブログってそういう時に便利なものだなと思ったんですけど、まあ普通に暮らしてる人はどんな風な暮らしをしてるのかっていうのはわかるっていうの であの時も相当アクセスが来ましたね。
そうですね、僕も最近そのまあ、中国の地方に行くときにそこの情報が欲しくてやっぱり検索するじゃないですか、
はい、
やっぱり最終的に生の情報ってブログだったりしますよ ね。
あ、そうですね、
どこどこが美味しいとか、ね、
まあ、うまいことそのメディアとブログの情報とうまく自分でこう使えるといいと思いますよね。
なるほど。でそんな ブロガーたちが集っている会があると。
B ブロガーズっていう会があって、まあ、北京ブロガー会なんですけど、まあ、これがいつだったかな、確かその2005年の6月ぐらいですね、6月ぐらいにあの立ち上がって、で北村君っていうあの、まあ、こっちで博士の留学生がいるんですけど、まあ、彼が立ち上げて、で、まあ、大体まあ、半年に1回ぐらいのペースでまあ結構頻繁でもないんですけど、
いや普段ネットでつながってる人たちが、まあ、実際に、はい、まあ、会ってなんかコミュニケーションを図ろうかと。
そうですね、大体みんなその会ってる、会ったことがあったりとかするから、大体そのブログを見てれば大体その日頃の何してるかが分かるんですけど、まあ、半年に1回ぐらいはまあ顔を合わせましょうみたいな。結構面白いですね、日頃、まあ、もちろん初めて会う人も多いの で日頃ブログだけ見てて、その実際に会ってみると、あ、こういう人だったんだとか、おじさんだと思ってたら意外に若い子だったり女の子だったりとかもありますし、
へ、あ、それはそれで面白いですね。でそんなジャンスなんですけど、まあ、ブログで飯食ってるわけではないですよね。
全然ないですね。
ですよね。北京でのお仕事というと、
ですね、仕事は僕はアメリカ系の PR 会社での北京オフィスで働いてるんですね。で、まあ、2004年から来て、まあ、大体もうすぐ4年になるんですけど、
はい、あ、じゃあやっぱり PR という仕事柄、ブログでこう人に情報を配信していくってことにもこうなんか、
あ、そうですね、それはありますね。特に何て言いますか、日本とかだとそのブログだったりそのネットメディアっていうのはその新聞とかの基礎メディアに比べてのまあ、影響力というか価値は低いとみなされる、そこまで大事なものではないと思われるんですけど、やはり中国の場合だとそのネットメディアというのは相当影響力が強いと思われるメディアなんですね。で例えばその日本の場合だとその全国紙みたいなのが超前読み産経日経、まあ、読売朝日新聞もいろいろあって全国をカバーしてるんですけど、まあ、その中国の場合っていうのはそのまあ機関紙で人民日報とかがあったとしても、そのまあ北京の新珍バオとかワンバオとかそういうまあ地域紙として有力なメディアはあるけども、その全国までカバーするっていうのはある意味ない。
なるほど。
でそれをそのネットっていうのはそこ全国中国すぐらカバーするっていう面では画期的なものだと思うし、で実際にこのブロガーなりそのブログ以外でも、まあ、その携帯使ったショートメッセージですとか、あとメッセンジャーですとか、そういったその新しいツールがどんどん出てきていて、まあ、それをやっぱりまあ仕事から理解しなくちゃいけないこともありますし、そういう面ではブログ自分でやってみるのが一番早かったですね。
ジャンさんが急にこう仕事の話すると生き生きと、っていうか初めてジャンさんがこう仕事をしてるらしい感じを僕は受けました。今後のなんていうかね、展開というか、はい、まあ、ブログも含めて、はい、こうどう進んでいくんですかね。
そうですね、まあ、一旦この中国に来て働いたので、まあ、中国の経験というのはもちろんこれからも生かしていきたいと思いますし、でまあ、日本で働いて中国で働いてって、まあ、2国間で、まあ、インターナショナルって感じで働いてますけど、で、まあ、その日本と中国のだけにその狭まるんじゃなくて、で、まあ、もっと第三国みたいな、例えばまあアメリカなりヨーロッパなりも視野に入れて、で向こうも含めてその日中間を見れるようにもなりたいと思うし、まあ世界を幅広く
かっこいい、
幅広くいきたいなと思います
。まあそんなジャンスさんのブログは、まあこのチャリラジの、まあジャンスさんのお名前のところをピッとクリックすると、まあ見に行けるようにしますので、
はい、
ぜひこれ聞いてご興味持たれた方は、
はい、
ジャンさんのページを、でもジャンさんのページに書かれたことはぐっと急にね、こう話題、北京では話題になるので、
いやいやいや、
もうこのチャリラジがまたまたアクセスアップできるのかななんてちょっと期待もしております。
あ、ぜひリンクさせていただきます。
はい、ということで今回のゲストは、北京のブロガーこと、ジャンさんでございました。どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
はい、始まりました。4回目です。4回目です。 北京大学の中川浩二です。よろしくお願いします。
師範大学の茜です。よろしくお願いします。
なんか先週自己紹介しなかったよね。
えしません
そうなんで、ね、名前を言わなかった気がする。言ったかな、わかんないけど。
言ってない、
言ってない気がするよね。
忘れてた。
言ってない気がするよね。
言ってましたね。
まあね、相当暑くなってきたよね。
暑いですね。もう長袖だともうダメですね。
もう半袖じゃないと。
最近手に汗かってますね。
それ油っぽいだけなんだ
よ。なんかすぐそういう
のもあって、油症なんじゃないですか。
違います
よ。いや、この季節僕嬉しいのはやっぱね、カレーが美味しい。
カレーですか。
カレーが美味しい。カレー好きじゃない。
別に嫌いじゃないですけど、この時期が美味しいのはビールです。
あんた日本またビールは常に美味しいんでしょ。
でもこの時期が一番美味しいのはビールです。
この時期が一番美味しいのはビールですか。あ、そう。
日本酒は冷やが美味しくなってくる。
もうお酒しか考えてませんね。ね、完全にね。
完全にね。
完全にね。わかりました、
はい。
じゃあ行ってみましょうか。
はい。
超級おすすめチャイナー。始まりました。
何か。
このコーナーはですね、
はい、
中国にいる日本人の留学生ならではの視点で、
はい、
中国のおすすめのものを紹介してもらうというコーナーですね。
はい、
じゃあ自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、北京語源大学の田中奈恵と申します。
はい、
私はですね1年前から中国に来てて、
うん、
今まだ日本の大学を卒業してない
ですね。なるほど、うん、今日のじゃあおすすめのものは何ですか。はい、
これパイナップルケーキ。
パイナップルケーキ
と、あと食べたことないけどいちごバージョンを持ってきました。
おお、名前は
名前は、
うん、
パイナップルサンドイッチ。
パイナップルサンドイッチ。あ、いちごの方はいちごサンドイッチですか。
いちごサンドイッチクッキー。
いちごの方はいちごサンドイッチクッキーなんですね。
そう、う
ん、パイナップルの方はサンドイッチ
ですか。
クッキーでした。あ、どっちもクッキーなんですね。
サンドイッチとクッキーが並んでます。
お、値段は、
値段は 7.8 元。
あ、1つ
7.8 元。
結構するね。
ね、
でも何個ぐらい、クッキーいつも何個ぐらい入ってるのそれ。
10個ぐらいかな。
10個ぐらい入ってる、
うん、多分日本人の口に合う。多分日本にもこういうのあるかなみたいな。
あ、味的にね。へ、歯ごたえとかどうなんですか。硬いんですか。
硬くないです。柔らかくて、うん、で中は周りはなんかなんていうんだろうな、柔らかいクッキーみたいな、ソフトクッキー。
あ、ソフトクッキー、
うん、あ、それの中にあのジャム、
ジャム
入ってる。
ソフトクッキー、ジャム入りソフトクッキー。
そうそうそう、
美味しそうじゃん、
うん、
じゃあせっかくだから開けていただきましょう。
じゃあこれ
果肉 50%
って書いてあるね、
う
ん、
そう、
美味しそう。
あ、個別包装なんだ。個別包装、あ、いいね、うん、楽楽。あ、メーカーはこれはどちらですか。
気にしてなかったです。メーカーは
ジョフクキってやつ。
うん、ジョフクキ。
ジョフ、
カントン、カントンのお菓子です。
あのロゴの位置的にはナビスコ的な位置に入ってるよね。
あ、でこれセブン、
ジョフクキーって感じだよね。みんなわかんないね、ナビスコ。
そうそう、わかんない。
ナビスコって何ですか。
全然いい、気に
しない。気にしない。これでしょ。
結構美味しそう。
うんうん、無理けど、ボロボロボロする。
うんうん、だから
でも美味しい。
うん、
美味しい美味しい。
うん、
なんか授業のちょっとした休み時間とかにもね、
うん、
食べやすくていいですね。
そうそう、
あ、確かに個別包装だからね。
うん、
果肉も 50% だから味はするよね。
しっかりした
入ってる、うん、入ってるっていう味はするよね。
そうそうそう。でこれなんか一つ思い出があって、
うん、
去年生徒から北京に、うん、あの旅行で帰ってくるときに、うん、うつおだったんですよ。あの、
うん、
席なしの、
うん、
切符しか買えなくて、
立ちだ、
立ちながら、
うん、
あの民校のおじさんたちに、
うん、
麻袋とかに、
うんうん、
紛れながらこうやって食べた思い出が、う
ん、あ、これカロリーを摂取できるのでしのげると
しの
げるいうもんですね。
でも水がないとちょっと
水がないとね、厳しい。確かに。
そうそうそう、
分かりました。なるほど。じゃあこのおすすめをですね、総括して皆さんに一言言ってください、
はい。多分日本人の口に合うので、日本に帰るときにお土産として持って帰るのにすごい最適だと思います。別に好みとかないと思うので。
なるほど、
はい、
万人受けするということで、
はい、
分かりました。ありがとうございました。
ありがとう
ございました。
ピックアップキャンパスガール。
はい、始まりました。
始まりました。
まあ、このコーナーでは大学内の留学生で可愛い女の子を紹介していこうというコーナーですね。じゃあもう目の前にいらっしゃいますけれども、
はい、
じゃあ自己紹介お願いします。
お願いします。
はい、北京師範大学吉田真理です。
素晴らしい、声がいい。
声がいい、通ってますね、
通ってる、通って
る、なんかハードル上げるんですもん、なんか別に可愛い子紹介するこんなんじゃないじゃないですか、これ
いやいや十分可愛いよね、そうね、じゃあ生年生年月日どうぞ、生年月日どうぞ、
1987年2月20日です。
中国って面白かったですか？
最初ね、びっくり友達いなくて、
うん、びっくり友達いなかった、
びっくり、
びっくりって形容詞ですね、形容詞でびっくり友達がいなかった、なるほどね、
ゼロゼロ、ゼロで、
うん、
おかしいなと
思って、おかしい
な
自分の問題じゃないんだ、全然違う、おかしいなと思って、
もう、うん、もう幼稚園の頃からすごかったんですよ、人気者で、
あ、要は自分は人気者だからもっといろんな人が
友達にな
って
くる、
なるほどなるほど、
かなりかなり、
そしたら中国来たのに誰も声かけてくれないと、
そうおーと思っておかしいなって思い続けて1年ぐらい経ったら、なんかようやく友達ちらほら現れた、
うんうんうん、最近ハマってるものって何かありますか？
DS です。
DS にハマってる、はい、じゃあもうずっとゲームをやってますか？
そう、あのね、あの動物の森にハマってたんですけど、
うんうんうん、
知ってます？
知ってる知ってる知ってる、
うんうん、中川さんも DS 持ってますもんね。
もう DS 持ってるよ。動物の森やったけども全然こうラチが開かないから、
そうそう、ラチが開かない
ラチ開かないんだ、あれ村長さんに会ってこいって、誰だよ村長さんって別に会わなくていいし村長さんに会ってこいっていうミッションが僕には耐えられない
し、なんだそれ、ゲームをまず根本から
来て、まりちゃんの話を聞かれた、
あれまず、うん、子供が遊ぶゲームではない、なんかもう
先生
で、もう大人の遊び、なんか株とか売るもんだって、
株か、
え、あれ株売んの？
まあ、そんな難しい、なん
か株って野菜じゃないよね、ほんとに株だよ、
いや実際野菜を株に見立てて、
あ、本当にそれかけてんだ、
そうそうそう、
あ、
詐欺に回して保険がどうのこうのとか、
あ、結構世知辛い感じの、
世知辛い、かなり世知辛い、
そうなんだ、
すぐ村がどうのこうの、
あ、なるほどね、はい、じゃあ最近 DS にハマってる、他に何かハマってるもんありますか？
他なんだろう、はい、まあずっと好きなやっぱお酒飲むことはずっと好きです、
ね、あ、お酒好きなんだ、
どのぐらいのペースで飲むんですか？
うん、
ほぼ毎日かな、
あ、毎日飲むの？
どのぐらい開けるの？
ビールで言ったら、瓶で言ったら、うん、3前後、
3前後、まあ量子が入ってないですけどね、日本語、
本
日本語
なんで3本前後
なるほどね、もう好きだぞと、
まあまあそういうことでしょう、
なるほどね、はい好きな食べ物は何ですか？
じゃがいもです。
おー、じゃがいも、食べ物っていうか素材ね、
素材、素材これは、
裏を借り
る、もうね、これは決まってるんですよ、昔からこれなんで、だから即答なんですよ、
もうすぐ、なんで、なんで、なんでじゃがいもなの？
何しても美味しいですもん何しても美味しい、簡単、
うん、
安い、
うんうん、
腹はたまるし、
うんうんうんうん、
まあ、みんな嫌いな人あんまりいないし、もうこれしか理由ないじゃない
ですか。貧しかったんですか
聞くと、ね、
だってお腹たまるとか安いとか簡単とか結構
違う、違う、
あ、違うんだ、な、なになになに、
いや、まず、何も出なくないですけど、
貧
しさゆえの好きとかじゃなくて、
うん、
うまいっすよ、だって嫌いな人とかあんまりいなくない
の。確かにね、一番好きな食べ方って何ですか？
うん、あれですよ、ポテト、あの、
いやいや、言い換えただけだね、英語に英語に言い換えただけだね、
フライドポテト
ね、
フライドポテトがやっぱ一番
フライドポテト一番美味しい、なるほどね、なるほど面白い、
揚げ物
な
んですよ、揚げ物、揚げ物基本好きです、
揚げ物がね、結構好きなんだ、
あ、寿司かもな、
いやいやいや、真逆だよね、真逆、
まあではない、
ま、いやいや、揚げ物、油っぽいものとヘルシー思考に近いものって真逆だよね、あの、じゃがいもとお寿司だったらどっちが好きですか？
いや、え、なんで選べないですよ、並行して食べれたらそれ一番幸せ
なんかフライドポテトとそうそうそうお寿司が一緒だったら
それ美味しい、
ちょっとさ、居酒屋でフライドポテトとね、
ちょっとね、
まあ、巻物じゃないけど、
うんうん、
だったら美味しいんじゃないっていう、
あ、美味しいんじゃないっていう、
お酒も、まあまあ、私し
あ、そうかそうか、つながった、お酒、
お酒
だ、居酒屋が好きなんだよ、
あ、そうそうそう、
ね、居酒屋だよね、そういうことだよね、
居酒屋、
なるほど、了解。じゃあ最後にですね、聞いてる皆さんにちょっと一言、
何をアピールする
の？アピールじゃなくて、
アピールじゃな
くて、言いたいこと、
メッセージ、見知らぬ人ですか？
そうそうそう、
マジで何も用意しない、
例えばこう将来ね、こういうのがやりたいんで聞いてる人いたら後で教えてくださいとかね、そういうことでもいい、
じゃあ、日本帰ったら高卒で何もできないんですけど、僕リアルにね、ちょっと就職先をください。お願いします。
ストレート。
ストレートでいいですね。
どしどしどしどし。
はい。
ストレートでいいです。はい、わかりました。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。今日の論語のコーナー担当は北京師範大学の神尾です。今日は要約編第18よりこんなフレーズを皆さんにご紹介します。師曰く、質文に勝てばすなわち矢、文質に勝てばすなわち師、文質頻品としてしかるのちに君子なり。もっぱら教育者として知られている孔子ですが、孔子自身の望みは政治家として立つことでした。政治家としての挫折体験が偉大な教育者としての孔子の下地になっています。孔子は人間というものは教育が施されないとがさつものになってしまうが、逆に教育が過ぎると素朴さをなくした頭でっかちになってしまう、その絶妙なバランスの取れたものだけが君子、教養のある人物であると論じたわけです。折しも一昨年の教育基本法改正により今後教育改革の流れが加速すると思われます。文質頻品としてしかるのちに君子なりと孔子が説いたように、現代に生きる我々もあるべき教育の姿を常に模索していきたいものですね。以上、今日の論語でした。
はい、じゃあお知らせのコーナーです。はい、あかねちゃん。
じゃあ前回に引き続き四川省大震災の義援金を募集しております。
そうですね、
はい、
う
ん、ホームページの
少しでも、はい、皆さんからそういった助けになればということで、
はい、はいはい、本当に100円からでもいいので、ぜひお願いいたします。
ホームページから、チャリラジのホームページからリンクで、
はい、そのまま、
ニンジャスの方に行けますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
はい、この番組は皆さんからのメールが頼りです。ウエストのメンバーへのお便り、普通のお便り、何でも大歓迎でございます。宛先は info@showmans.tv、info@showmans.tv です。実は来週からしばらく日本で活動することになりまして、北京の情報はですね、引き続き中川くん、そしてあかねちゃんに伝えていってもらいたいと思っておりますので、これからもチャリラジ一つよろしくお願いいたします。そのわけでパーソナリティはチャリでした。